今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げて言った。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して、死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はいません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして、彼らに告げて言った。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エフロンに交渉して、彼の畑の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところで、アブラハムに答えて言った。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げて言った。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は畑の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えて言った。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、総理総価で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。こうしてマブレに面するマクペラにあるエフロンの畑、すなわちその畑とその畑にある洞穴、それと畑の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマブレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑の洞穴に葬った。こうしてこの畑とその中にある洞穴はヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。
本日のメッセージは、あなたのふるさとはどこですかと題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。皆さんもご存知の詩人で石川啄木という人がいました。でこの人がこう歌いました。ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな。私のように山口県がふるさとなんですけれども、山口県のことはほとんど、いやもう何もと言ってもいいくらい知らない。山口出身の方がいらっしゃって、あ、先生も山口ですか、いや嬉しいですなんて言われたら、本当どっか穴に入ったような心境になるんですね。まあ今日第一礼拝に出席をされている方々の中でも、ご自分のふるさとというと石川啄木のような、そんな心境で、ああ懐かしいな、あれがあったな、昆布菜を釣ったなみたいな、 そういう思い出に浸る方もいらっしゃるかもしれない。でそれぞれ都道府県が結構あるんじゃないかな、出てくるんじゃないかなと思います。しかし今日お話したいのはもう一つ、誰にでもあるしかも共通のあるべきふるさと、それについてお話をしたいというふうに思います。では一言ご用意してメッセージをいたしますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、いよいよアブラハムの妻サラの死ということになりました。このところに差し掛かってまいりましたが、私どもの人生においても同じように家族の死を経験いたします。そうしたところから私たちもまたあなたの御言葉を通して語りかけられているメッセージを正しく汲み取ることができますように、お一人お一人に豊かな導きとまた介入がありますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。今日3つお話をしたいと思うんですね。1つはですね、誰にでもやってくる死ということについて、第2は家族を失った者がその悲しさから立ち上がるあり方について、第3は今日の題にも書きましたように、アブラハムにとってそして私たちにとってふるさととはどこでしょうということですね。それについてお話したいと思うんですね。さてまず第一に一節をご覧いただけますか。サラの一生、サラが生きた年数は127年であったと書いてあります。長生きしたなと思われるかもわかりませんが、古代紀元前2000年あたりに生きていた時代、アブラハムで、ちなみに言えばアブラハムの場合は175歳まで生きました。ということで言えば現代の年に換算するならば、まあ60くらいでしょうか。そのアブラハムの妻サラが亡くなったんですね。で、一つ考えたいことは人の命の儚さということです。サラの一生は127年とありましたが、まあ礼拝の説教をずっと聞いてくださった方々はサラはアブラハムより10歳若いということをご存知ですから、そうすると若い妻の方が早く死んだんですね。一休和尚さんはある人に屏風に何か字を書くことを頼まれまして、彼はいろいろ思案してあげくこう書いたんですね。じい死ね、ばば死ね、とど死ね、かか死ねと。屏風を頼んだ商人はそんな縁起でもないことを書くなんてとこう一休さんに詰め寄ったんですが、一休さんはこう言ったんですね。いや、この順番に死ぬのが一番幸せじゃと。なるほどと思われると思うんですね。子供のが早く死んだら親はたまらないですよ。そう考えますと、サラの方が10歳若いその妻の死を夫アブラハムが迎えねばならないということは、大変なショックだったと思います。で、2節を見ますと、サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いたと書いてあります。牧畜業を豊かに営んでいたアブラハムがおそらく外から戻ってきました。もちろん大金持ちですから、アブラハムもサラもしもべのテントもいっぱいあったと思います。そしてしもべから奥様がお亡くなりになりましたということをおそらく聞いたんでしょう。アブラハムはサラのテントに入ってきたんです。そして目の前に見たのは、昨日まで元気であった会話をしていたサラが一言も喋らない、その冷たい妻の死です。我々も覚えたいことはですね、人間、あなたも私もいつか死ぬということですね。そして順番に死んでいけばいいでしょうけれども、しかし順番に行くとは限らない、若死にだってあるわけですね。そして死の備えをしておくことが必要だということです。いや、そんな話をすると、いや先生保険入ってます、ある程度蓄えておりますとおっしゃるかもわかりません。いや、そんなことを言うんじゃないですね。日本人は例えば イソップの話のアリとキリギリスの例えで言えば、キリギリスじゃなくてアリだとよく言われます。アリのようによく働くと。確かに日本人は他の民族と比べて働き者だとも思いますね。しかしね、私は思うんですよ。働きということに関して言えばありかもわからないけれども、キリギリスよりももっと怠け者のところがあると思っています。それは死の備え、永遠の備えをしないということです。聖書を見ますと、新約聖書ですが、ヘブル人の手紙の9章27節にこう書いてあります。人間には一度死ぬことと死んだ後神の裁きがあることはすでに定まっているって書いてあります。断言なんですね。死ぬことは子供でも知っていますが、死後に神の裁きがあることが定まっているというんです。この中でご自分の意思で生まれてきたという人は一人もいないでしょう。気がついていたら生かされていたんです。じゃあ親が分かった命ですか？親も分かりません。男か女かでさえ決定できない。誰の意思ですか？万物の創造者、命の授与者、生ける誠の神が私たち一人一人に命をお与えくださった。だから我々は命の所有者ではなくて管理者なんですね。管理者であればその命をどう使ってきたか、どう生きてきたかということが問われる必要がある。それが一生が終わった最後の時なんですね。認めようと認めまいと聖書は、人は一度死ぬこととに、また死後に裁きがあることが定まっている。清い人生を歩んできましたか？愛のある人生を生きてきましたか？神と人に富む人生を生きてきましたか？どんな学歴ですか？どんなお金持ちになりましたか？それは関係ない。そう考えていくならば、自分の人生を振り返るときに、誰でも叩けば誇りがある、罪の汚点がある、恥ずかしいことがある、罪の裁きをもし、何の曇り言ってもなく、私たちを見通しなさる神が裁かれるならば、永遠の滅びを買い取って仕方のないものであると思うんですね。私は高校3年生の時に生まれて初めて聖書の話を聞きました。それまでは真面目な人間だと思っていましたけれども、聖書に照らされているならば、自分が神の前に罪人であるということを非常に知らされたんですね。そして裁きに遭うならば、私は永遠の滅びを刈り取るしかない、そういうものであるということを気づかされたわけです。そして十字架をお話し聞いたときに、この十字架はあなたの罪の身代わりに、あなたでは解決できない罪をひとえにご自分が全部引き受けて罪の裁きを受けてくださった、それがイエス・キリストだという単純なお話を聞きました。それであるからこそ十字架は全人類の世界の希望なのですと。私はイエス・キリストを救い主と受け入れたんですね。修法にも書きましたけれども、先週の日曜日に柴田正一兄弟が昇天をなさいました。76年の生涯でした。皆さんはあまり柴田さんと交わる機会がなかったかもわかりませんが、柴田さんは岡山の田舎で成長なさいました。高校までそこにおられましたが、大学を大阪で過ごすために大阪に出てこられました。大学時代に教員の資格を取られ、しかも行政書士という難しい資格まで取られたわけです。憧れの卒業後、教員になられましたが、肺結核になられて3年間で退職しなければなりませんでした。けれども幸いなことに行政書士という資格を持っておられたので、病気が癒えてから、大和ハウス工業という建設会社、大手の会社に就職をなさった。で、この行政書士をフルに生かして、開発部門の不動産の買収、そしてまたいろんな裁判 だとか、そういうことに重責を担うような仕事をなさったわけです。そして、定年退職をされました。田舎育ちということもありまして、山歩きや庭いじりや、 草花の世話をすることを楽しみにしておられたわけですね。そこまで言うならば何の問題もない。いや、むしろ大成功者でしょう。その人生それで終わらなかったんですね。今から4年半前に、ある朝、全く口も手も足も動かないで倒れてしまったんです。救急車で運ばれて診断の結果は脳出血だったんです。で、4ヶ月半の間、入院を余儀なくされたんです。幸い、もうちょっと遅かったらというところがあったわけですけれども、ともかく助かったんですね。で、私は柴田さんの家族からもお話を聞いていまして、病院にお見舞いに参りました。そして柴田さんと初めてお会いしたわけですけれども、いや、まあ簡単に自己紹介してから、柴田さんよかったですね、命拾いされましたねと声を言ったんですね。はい、おかげさまでと言われたんですけれども、その後に顔を見てみますと嬉しそうな顔はされてないんですね。で、私に言われたことは、先生、今回の病気で私は思い知らされました。それは自分が死がやってきた時にも寄って立つところの人生の支えがないということをつくづくと知らされました。どうしたらいいですかって言われて、で、私はもう担当職人に、あ、そうですか、よく言ってくださいました。そしたら、足りなかったらどうぞご家族と一緒に教会においでになって求道なさってください、きっと救いを見出されると思います。そして退院をなさってから教会に求道を始め、そして今から3年前の3月の23日に洗礼を受けられたんですね。皆さん、あなたは人の命の儚さというものをある程度知っていらっしゃると思うんですよ。しかし、あなたはあなたの命の誕生日にあなたに命をお与えになった創造者である神の前に出る備えができていますか。サラの死は突然であったわけです。まさかと思っていたとも思います。そういうことを思いますときに、私たちもまた死の備えをお互いにしていなければならない。果たして私は死んだときに永遠の救いを得て天の御国に行けるだろうか。そういう救いという、ある意味ではパスポート、天国へのパスポート、天国への切符を持っているでしょうか。イエス・キリストを信じるという必要がここにあります。第二に、悲しみから立ち上がるあり方を見たいと思うんですね。2節をもう一度見たいと思いますが、サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために嘆き泣いた。二つの似た言葉ができますね。嘆き泣いた。夫が妻の死で涙を流すんですね。苦労をかけたあのこと、このこと、恥ずかしい思いをさせたあのこと、このこと、アブラハムはいろいろ思い起こしたと思います。そして彼は大きく涙を流したんですね。いわゆる悲しみ作業という言葉があるけれども、涙を流すということはとても大切なことです。そして3節を見ますと、それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちにつけていったと、墓地を購入するお話をしていくことになるわけです。で、私は一連のこのアブラハムのあり方を見て、まさに悲しみを心の底から表した後に、立ち上がったという言葉に非常に感銘を受けますね。立ち上がるというのは、座っていたところが立ち上がるということももちろんそうでしょうけれども、心においても立ち上がったと思いますね。悲しんだ後に、一 人によってはそれぞれ時期があるとは思いますけれども、どこかの時点で立ち上がる必要があります。時々自分の人生もうこれで終わりだというような見方をする方もいらっしゃるわけですけれども、やっぱりそうではない。生かされている以上は立ち上がっていかなければなりません。そういう時が必要です。で、私は多くの方々を見てきて、また聖書を見て思う立ち上がり方に2つも必要なことがあると思うんです。1つは悲しみを癒すところの慰めということです。これは必要です。1985年、今から26年前ですね、この教会堂が建った翌年であったんですけれども、その建った年であるんですけれども、日航のジャンボジェット機が墜落いたしまして、500人以上の人が死んでしまったという、航空史上最大の事故が起こりました。で、皆さんもこの東日本大震災でよく歌われている坂本九さんの上向いて歩こうという歌がありますけれども、あの坂本九さんもこの事故で亡くなられたんですね。その中にはクリスチャンの方も数名おられたわけです。で、このご主人を亡くしたという奥さんが淀川キリスト教病院に精神科に通うようになったんです。で、それはどうしてかというと、そのご主人を亡くされたことを通して、ある心ない人がこんなことを言ったというんですね。ご主人が亡くなられたことは悲しいことではあるけれども、息子さんが神に立ち返るためになさった神の御心の一つだと思うって言った。これは神の御心の内容ですよね。息子さんもかつては教会に通っておられたんですが、教会から離れていたんです。その息子さんを取り戻すために神がなさったことだっていうんですね。たった一人の人を戻すために500人以上の人を神様は殺すようなことをなさいますか。いえいえ、そんなはずなんですよ。これは神の御心の内容です。それを通して悲しみが倍化し、3倍にも4倍にも増えてしまって、反応性の鬱になられて、この方は、外来で通うようになったんですね。そして治療が始まっていった。そんなご婦人が最も慰められたことは何であるかということが、本の中にも書いてあるんですね。それは、ご近所の八百屋さんが、いっぱいの野菜を、新鮮な野菜を持ってこられて、ここ行ったって言うんですね。奥さん、大変でしたね、と。私なんかどうなさんていいか言葉がわかりません。食べるものも食べられないでしょう。眠ることもできないでしょう。料理もできないでしょう。奥さん、この野菜をどうぞ使ってください。と言って涙を流された。その姿に一番慰められたというんですね。私たちもそういう慰め人になりたい、ならせていただきたいと思うんですよね。慰めは真に悲しみを癒すものでもあるわけですね。もう一つは希望というものです。死後の希望ということです。先ほど柴田さんのお話をしました。で、葬儀が終わりまして、お骨上げをいたしまして、教会に戻ってくる車中で息子さんとお話をしました。息子さんは今日のおそらく第二礼拝に出席なさると思いますが、私にこう言われたんですね。クリスチャンじゃないんですよ。絶対教会に行かないとおっしゃってた方なんですけども、父の証を葬儀を通して知ることができました。信仰の告白の証ですね。どういう経緯で自分が信じたかという、またそれとともにお話を聞いていまして、寂しさや悲しさはあるけれども、それを超えた希望というものがあることがよくわかりました、そうおっしゃったんです。 我々クリスチャンにとってもちろん死は同じように悲しみ寂しさであるわけですけれども、個人が天の御国に行ったんだって思える希望、またいつか会うことができる、また会いましょうって言える、そういう望み、これに勝るものはないと思うんですよ。アブラハムは後で申しますが、死者の中から立ち上がるそういう涙を振り払って営みを実行していくことになるわけです。そういうことを思いますときに、私たちもまた悲しみからどのようにして癒され立ち上がるか、しっかりアブラハムの姿からも学びたいと思うんですね。さて最後に、真のふるさとはどこですかということです。さて4節を見ていただきますと、私はあなた方に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたいと言って、話が交渉していって、銀400シェケルで、それ相場の値段で買うことになったわけです。アブラハムにとって、ふるさと、それはサラが葬られた、そのマムレと呼ばれる土地なんでしょうか。いや、そうじゃないんですね。新約聖書はこのことを非常に詳しく書いていますので、そこをちょっと開けておきたいと思います。新約聖書の後ろの方にヘブル人への手紙で出てもらうのですが、11章を開けていただけますか。ヘブル人への手紙の11章の13節から16節まで、438ページ第2版をお持ちの方は401ページになると思います。ヘブル人への手紙の11章の13節から16節まで、これはアブラムの人生を語っているわけです。お読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこの世にいることによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アブラハムは、なるほど、妻のサラを葬るために墓地を買いました。しかし彼がいるのは、やはり地上では旅人であり、寄留者にしか過ぎないことを知っていたんです。そして天の故郷、この故郷こそが真のふるさとである。命を与えてくださった神に変えることができる。そういうことを彼ははっきりと知っていたんですね。あなたのふるさと、ああ、この本州の、あの北海道の沖縄の、あるいは四国の、九州のと言って言われる方もおられるかもわからない。でもそれだけですか？そうではない。あなたが命の創造者、あなたに命をお与えになった慈愛に満ちた父なる神、その神がいらっしゃる天のふるさと、そこが真のふるさとであるべきです。最後に一つのお話をして終わりたいと思うんですけれども、吉田さんのお証しをして終わりたいと思うんですね。2004年にこの吉田姉妹のご主人勝崎さんが膵臓がんになられたんですね。膵臓がんというのは本当にがんの中でも治ることが難しい、治療の難しい病気です。金がね、元気な時にはがんであるということがどっちかが分かったとしても、僕の場合には言わないでほしいという、そういう、まあ、言い方をしていらっしゃった。奥様がそれを知られたときに、ご主人はそれを言われたくない、告知されたくないという気持ちがあったので、非常に悩んでいらっしゃったんですね。もう治療が進みませんので、人によったら、ネットでこの薬は何に薬かというと調べて、これはがんだというと分かってしまいますから、それで治療は、お医者さんは進みません。告知をしたいですということもおっしゃったわけです。そこで吉田姉妹が相談においでになって、どうしたらいいでしょうかということで、私も 決断いたしまして、ぜひお医者さんとそして奥様立ち会いのもとに告知を受けるようになさってくださいとお願いしました。そしてその告知をされたわけですが、想像を超えたような反応だったんですね。実はあなたは膵臓がんで末期の症状であるということをお医者さんから言われたときに、ああそうですかって軽く答えられた。重たいことを軽く言うというのは、ある意味では先ほどのアブラハムのように嘆き泣いたということの方がまだいいんですね。重たいことを軽く捉えてしまうということは後でお釣りがきます。それから悩みが深刻になってきました。そしてその年の年末にもう最後に近いということもあって、お正月を最後家族と一緒に過ごすということでお家に戻られたんですね。治ってではない。おせち料理に箸をつけながら、まあほとんど食べれない中でも奥様の手料理を舌包みをされて、そして病院に戻られました。そして看病はついていったんですけれども、ある時ご主人が奥さんにこう言われたんですね。あんたは行くところが分かっていていいなぁと言ったんですね。あんたは行くところが分かってるからいいなぁ、つまり死後行く場所がはっきりしているからいいなぁ。それを聞いた吉田姉妹がただならぬ思い、言葉、それを感じられて、その晩ご主人に、じゃあ牧師先生に来ていただくと言ったら、お願いしたいということだったんですね。私はご主人とはほとんどもう全然会ったことなかったんです。もうお寺周りをすることを楽しみにしていらっしゃいましたから。それで電話がかかってきまして、分かりました、じゃあ明日伺いますということでその病院に行ったんですね。個室に入院されていらっしゃいまして、ドアノックして入り自己紹介いたしました。そして私は昨日奥様から電話がありましてやってまいりました、私にできることであれば何でもいたしますので、どうぞ心の中にあるところをおっしゃってくださいとこういうふうに言ったんですね。そしたらご主人がベッドに寝ながら、何から話をしますかな、実は私は仕事終わってから、まあ、お寺参りをして手を合わせて安心立命の境地になって死を備えていきたい、そんな思いでおったんです。でも手を合わせてみても何の安らぎも得られませんでしたって、そこでポツッと終わったんですね。で私は、吉田さんよくおっしゃってくださいました、ですから私もまた担当直入に申し上げたいと思いますが、いいですか、はい、お願いします。実は我々人間は、すべての人間は万物をお作りになった生ける誠の神によって命が与えられました。ですから神を知るまでは、どんなに人間が作った偶像に手を合わせたとしても平安を得ることはできないのです、と言ったんですね。その時点では大変よく理解していらっしゃいまして、大きくうなずいていらっしゃいました。そして神様は私たちを愛しておられて、私たちはそのままでは神様を知らないで生きている、このこと自体が罪と呼んでいます。罪というのは殺人やあるいは盗みということではなくて、もちろんそれも結果ではあるけれども、罪の本体は誠の神によって作られた人間が神に背を向けて生きている状態、これを聖書では罪と呼んでいるんです。ですからこの罪のためには、罪を許し救ってくださるお方が必要です。それが、吉田さんご存知でしょう、教会には十字架がありますが、十字架にかかってくださった神の御子イエス・キリストなんです。イエス・キリストが吉田さんのすべての罪を背負って十字架にかかって救いの道を開き、そして金曜日に十字架にかかってくださって救いの道を開いてくださったばかりか、金土日の日曜日の朝、死を破って復活してくださったんです。だからイエス・キリストを信じる者は永遠の命までいただけるんですよ、天国に行けるんですよと言ったんです。そこまではもう 2,3 分で話がしたと思います。その時に吉田さんはこうおっしゃったんです。 いや、それなんですね。十字架の話は分かりましたけれども、あの復活ということはどうしても信じられんです。そんなことあったんですか？死者の人、死んだ人が生き返るなんて。そう言われたんですね。で、私はまた言いました。確かにそうですね。死んだ人間が生き返るなんて、そんなことありえないですよね。でもね、聖書はそれをどのキリストの生涯を書き表した福音書にもはっきりとキリストは死から蘇ったこと、日曜日の朝死を蹴破って蘇ったこと、そして日曜日に礼拝をするのはそのキリストの復活を記念して集まるのが始まった由来です。仕事が休みだからではありません。そうお話をしたんですね。吉田さん、それに、吉田さん、この年末年始、家にお帰りになりましたね。奥様の手料理を、おせち料理を味わわれたと聞いています。で、その時に、失礼な話ですけれども、奥様が出されたその手料理の中に毒が入ってるなどとは思われないでしょう。そのまま信じてお食べになったでしょう。はい。それならば、この聖書という世界で最も読まれている本、世界の人類に大きな、最も偉大な貢献を与えてきたこの書物、この書物が命を懸けて、キリストの復活を述べされていることもそのまま信じていただきたいのです。そう言ったんですね。そしたら、わかりましたって言われたの。私もイエス・キリストを受け入れます。そうしたんです。もうそこまで来たら、じゃあ吉田さん、イエス・キリストを信じるお祈りをしましょうかって言ったら、お願いします。じゃあ私が短く祈りを区切って祈りますので、私のすぐ後に私と同じように言葉を付け足して祈ってください。天の神様って言ったら、天の神様って言って、いいですか？わかりました。よろしくお願いします。ってイエス・キリストを信じるお祈りをなさったんですね。祈りが終わったら、奥様を手招きして呼ばれました。そして、奥様と愛の抱擁をなさったんですね。そして、嬉しい、嬉しい、嬉しいって言われたんですね。で、奥様も、今まで生きてきた中で、一番嬉しいって言って、なんかオリンピック選手が言ったような言葉を言われたんですね。そして、5日後に、病床洗礼をお授けしました。あんたは、行くところが分かってるからいいなぁ。人間はどんなに元気な時豪語していましても、病気になったり死がひたひたとやってくるとたまらない不安や恐れを感じるものです。そして元気だった時には体験しなかったような心細さを思います。吉田さんよく正直に奥様に尋ねられたと思いますね。あんたは行くところが分かってるからいいなって。皆さん、あなたは行くところどこか分かっていらっしゃいますか？天国切符を持っていらっしゃいますか？イエス・キリストを救い主と受け入れて、人生の確かな道を歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日、アブラハムの妻、サラの死を通して、私たちもういつかはやってくるこの死ということ、それに備えるべきことを共に見たことでございます。また人がどのようにして立ち上がっていけるか、そのことも覚えさせていただきました。天の父様、今日集われているお一人お一人が、神のご計画の中にあることを思いますし、神の愛の中にあることを思います。どうぞ、地上の生涯が与えられているこの時、天の御国への希望をしっかり持たれて進んでいかれることができますように、ここからお祈りいたします。尊い神の御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に答えて賛美を歌いたいと思います。新聖歌の333番を賛美します。